僕と
私とコーチング。
皆さんこんばんは。日本コーチ協会東北チャプターの笹崎久美子です。コーチ協会東北チャプターのメンバーが仕事のこと、趣味のこと、そしてコーチングとの関わりを週替わりでお話しする僕と私とコーチング、今日は第2回目の放送です。日本コーチ協会東北チャプターはコーチングを学び広め、コーチ同士が交流し合う任意の団体です。詳しくは東北チャプターで検索してください。この番組は日本コーチ協会東北チャプターがお送りします。はい、改めまして皆さんこんばんは。日本コーチ協会東北チャプターの笹崎です。今日は番組2回目ということなんですけれども、新しく今日はまた素敵なゲストをお招きしております。日本コーチ協会東北チャプター副幹事で看護師の今泉陽子さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いかがですか、そこに座った心境は。
ドキドキして頭の中が真っ白です。
さっきもそんなふうにおっしゃっていましたよね。
はい、はい、
なんでも今日ここに来るときに前回出演した福地さんの音声を聞いて来たとか来ないとか、はい、
そうです、はい、運転しながらですね、福地さんの声を聞いて、はいはい、笑いながらここまで来ました。
笑っちゃいますよね。
笑っちゃいます。
私も何回も前回の放送を聞いて何回も吹き出しちゃうんですよね。はい、まあ、今日はどんな流れになるのか楽しみなんですが、
はい、
今日はですね、まず最初に仕事のお話を伺って、はい、で音楽を挟みまして趣味の話を伺いまして、最後に、まあ、後半ですね、コーチングとの関わりやいろんなエピソードを今泉さんにお伺いしようと思ってます。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまずお仕事なんですけれども、はい、今泉さん看護師ということなんですが、
はい、
うん、看護師って普通の看護、昔でいう看護婦さんですよね。
そうですね、
はい、具体的にどういったお仕事なのかいいですか、伺っても。
はい、ですね、はい、今の岡部院という終末期医療に力を入れている病院で訪問看護の仕事をしています。
はい、訪問看護、
はい、
どういったところを訪問されるんですか。
ちょうどですね、この太白区、
はい、
名取付近の太白区エリアも訪問させてもらっているんですけども、私は名取のステーションにいますので、はい、岩沼、名取、あと渡り、あとこちらの名取よりの太白区
ですね。渡りまで行ってます。行くんですか。
はい、はい、
広いですね。
広いですね。
1日に何キロぐらい、車ですよね、走るんですか。
車です。はい、はい、家からそうですね、うん、朝から夕方までで、まあ、100キロ近くですかね。
100キロ、
はい、走ってます。
あ、私想像した以上ですね。
はい、
今泉さんが運転されるんですか。
はい、そうです、自分の車で、うん、はい、
訪問はお一人でいらっしゃるんですか。
そうです、一人で受け持ちの患者さんを、うん、まあ、1日3人から4人、
はい、
はい、うん、
今泉さん前は病院に勤務だったんですけれども、
はい、
最近こうそちらの方でお仕事されたということなんですよね。
そうですね、
はい、
もう看護師歴は長くて今年で23年、はい、24年になるんですけども。
ベテランさんですもんね。24年ですか。
うん、まあ、コーチングもきっかけだったんですが、
はい、
看護師を20年、
はい、
ちょうど20周年の時に、
はい、
まあ、コーチングもきっかけで、
はい、
ちょっと違う世界で看護師をちょっとやってみたいということで、
はい、
訪問看護の方を選びました。
看護師さんというと私のイメージではね、
はい、
やっぱり白衣を着て、
はい、
病棟に勤務して、
そうですね、
なんかこう入院した時にね、コンコンって回ってくる感じがするんですけれども、はいはい、そちらの方を少し長くされて、
はい、
そして、まあ、今の終末期医療というところに移られたということなんですね。
はい、そうです。
コーチングがきっかけとおっしゃったんですけれども、
はい、
ちょっとだけその辺を聞かせていただいていいですか。
そうですね、まあ、それまでは看護師の仕事は私天職だと思えるぐらい大好きなんですけども、
はい、
やっぱりどちらかというと自分よりも仕事を、とにかくこの仕事を一生懸命やるということで、はい、自分をないがしろにして仕事に専念してきたんですけども、
はい、
コーチングと出会ったことで、
はい、
やっぱり自分をどういうふうに高めていこうとか、
はい、
やっぱり自分の人生をどういうふうに、そうですね、まあ、自分をどういうふうに他の人たちのために、
はい、
なるように、はい、成長していけるのかってとこを考えた時に、なんかこう訪問看護っていうものにとても興味が湧いたんですね。はい、
そういう、こう心の変遷があったわけですね。
そうですね、今はとても楽しく、はいはい、仕事しています。
では、この辺でですね、曲を一曲紹介してもよろしいですか。
はい、
はい、では曲に行きます。曲は竹内まりやでフォーエバーフレンズ。はい、ただいまお送りした曲は竹内まりやのフォーエバーフレンズでした。中盤のパートなんですけれども、はい、このパートは今泉さんの趣味、はい、好きなこと、そういった、はい、そういうことを伺うコーナーなんですけど、はい、趣味は何ですか。
趣味はですね、はい、猫と昼寝をすること。
猫と昼寝が趣味ですか。
そうなんです。で、全然きっと話が広がらないので趣味はそれしかないので、よろしければ仕事のことについて聞いていただけると、はいはい、
かしこまりました。猫と昼寝もちょっと興味がありますけれどもね。広がらないんですね。じゃあお仕事の話。
はい、はい、
終末期医療緩和ケアと先ほど伺ったんですけれども、はいはい、こちらも、まあ、具体的にどんな関わり方をされるのかお話しいただきたいんですけども。
はい、はい、ですね、まあ、終末期ということで、はい、まあ、がんだと宣告された方たちが、はい、今までは病院でそのまま治療を受けながら最後を迎えるっていうことが多かったと思うんですけども、はい、自宅で最後の時間を過ごしたいと選択した患者さんとかご家族のために、今は看護師が24時間対応で先生と一緒にご自宅で亡くなるところまで一緒に過ごしていくっていう仕事ですね。
それは自分で選択して自分の意思で自宅で最後を過ごしたいと思われる方がいらっしゃるということですね。
そうですね、はい、あとは今病院でも、はい、うちの岡部医院のようにそういう在宅診療頑張ってる、はい、訪問も増えてますので、はい、病院だけじゃなくて自宅で過ごす、はい、方法もありますよっていうふうに病院の方でも、はい、紹介してくれるので、はい、でじゃあ病院にしようか、まあ、自宅にしようかっていうところで、はい、だいぶ選択の幅は広がってきたんじゃないかと思います。
なるほど、患者さんが自分で選べるんですね。
はい、
どうしますかってこう聞かれるタイミングってあるんですか。
やっぱり病院だと積極的な治療が多いですので、はい、なかなかやっぱり積極的な治療がもう望めないとか、はい、あとはそうですね、残された時間をどう過ごしたいかっていう時に、うんうん、まあ、病院の、はい、その、まあ、白い壁の中でいるよりは、はい、自宅でご家族と過ごしたいっていうことで、はい、まあ、途中で治療をやめて来られる方もいますね。
そうなんですか。
はい、
うん、私あまり知らない世界なので昨年ね、総会でね、はい、今泉さんが終末期医療や緩和ケアの話を私たち会員にしてくださったんですけれども、はいはい、私その時のお話がすごく印象に残っていて、その自宅に帰ってこうそんなにね、はい、片付いたお部屋じゃないのに自宅がいいっておっしゃる患者さんとか、はい、いろんな方がいらっしゃって、はい、やっぱり自宅っていいものなのかななんてすごく思うんですけど。
そうですね、本当にいろんなご自宅が一人一人違うんですよね、はい、もちろん私の家もですけど、
はい、
まあ、その散らかってるとか狭い広いっていうのとは関係なく、はい、やっぱりご家族とこう育んできた環境というか、うん、その空気の流れっていうんでしょう、うん、光の入り具合とか、はい、音の聞こえ方とか、はい、そういう一つ一つがやっぱり病院の騒がしいのとは違って、ご自宅に帰ってきた時のああ帰ってきたっていうその患者さんの顔が一番こう私たちも、ああよかったって、これからどういうふうに最後、はい、まあ、亡くなる時まで過ごしていこうかっていうような、はい、とてもあの時の顔は好きですね。
表情がやっぱり全然違うものですか。
違いますね、違います。やっぱり病院って緊張する場所なんでしょうね、と思います。
いい話ですね。ですね。
なので本当に ご自宅の雰囲気を壊さないように、はい、私たちは、はい、そーっと入っていくっていうんでしょうか、
そこの、
そこの空間にそっと入らせてもらって、はい、その まあ、看護的なケアをさせていただくということで、はい、まあ、今日もジーパンで来てるんですけど実は本当に私服で自分の車でご自宅に伺ってます。
そうしますと制服を着てご訪問するわけじゃないんですね。
はい、そうですね。そこもちょっと変わってるところなんですけども、うん、
普通は制服だったりするものなんですか。
そうですね。ステーションによってはちゃんとそこの白衣があって、はいはい、ステーションの車で、はい、あと先生方もちょっと白衣羽織ったりしてくるんですけど、うん、うちは名刺持ってないと誰が来たんだってちょっと言われるぐらい本当に
変な顔されたりしませんか。
ご家族に混じるような形でスッと入っていくということで、うん、はい、緊張感を与えないように。
確かに、はい、それだとリラックスしてこう安心した気持ちになりますもんね。
そうですね。そこでやっぱり痛いとか、はい、吐き気がするとか、はい、まあ、いろいろな苦痛をそのまま喋ってもらって、はい、それに対して、はい、いろいろ治療というか、はい、緩和ケアを行っていってます。
そういうケアなんですけれども、
はい、
この前すごく自分で印象に残っているのは痛みを減らすことができるっていう話を昨年されましたよね、はいはい、それについてもちょっといいですか。
そうですね、はい、私が新人で看護師になりたての頃は結構強い薬を使うと、はい、なくなるのが早くなると か、はい、なんかいろいろなことが言われてたんですけども、はい、今本当に治療も薬についても考え方も進歩してきてまして、やっぱり痛みを取れるように上手に薬が使えるんですね。それはまあ先生の力量でもあるんですけど、看護師は毎日訪問することが多いので、はい、やっぱりその方のどういう時に痛くて、はい、どういう時に痛みが取れるといいのかということをよく聞いて先生に言って、
はい
はいはい、痛みを取れるように持っていってます。
なんかこう私素人考えでね、がんとかいうとこう痛い思いをして、はい、辛い思いをしてという感じがするんですけれども、はい、今はそういうことはあまりないわけですか。
そうですね、
うん、そうなんですか、はい、すいません、もっと聞いていたいんですけれども、はい、ではですね、ここでまた一曲曲をおかけします。曲はですね、はい、スパイシーチョコレートのナナナアイアイ。曲はスパイシーチョコレートのナナナアイアイでした。はい、いよいよ最後のパートになりました。
はい、
このパートでは今泉さんとコーチングの関わりをお話しいただくところなんですけれども、はい、まず一番最初にコーチングという言葉をこう知るきっかけになったっていうのはどんなことですか。
はい、コーチングはもう10年ぐらい前に実は看護師としてもいろいろ入ってきてまして、はい、ただその時は、技法ですね。
技法、
例えば、はい、オープンクエスチョンみたいな、
オープンクエスチョン、クローズドクエスチョン、
家で終わらないような質問の仕方とか、はい、話をするときはどういう角度で座るとか、はい、コーチングってそういうものだって思ってたんですけど、はい、実はそうじゃなくて、はい、ある私の大事な友達から、はい、コーチングって人としてのあり方を学ぶことだよって言われたときに、はい、そのあり方っていうのにとても引っかかりまして、はい、ぜひ受けてみたいということで、いろいろ研修を受け出したのがきっかけです。
そうだったんですね、
はい、
ということは普通に何も考えないで出た看護師さんの研修会のようなところで、はいはい、実はねってこうコーチングの話があったということですか。
そうですね、それは友達っていうのは全然看護師の子ではなかったんですけど、はいはい、私がいろんなとこでコーチングって何とか、本当にこんななんか技法だけなのみたいなことを言ってたら、
はい、
違うよ、あり方を学べるんだよって言われましてでちょうど私総合病院で中間管理職をさせていただいてた時に、はい、慢性期の病棟を持ってたもので、
はい、慢性期と言います
か、慢性期というと救急じゃないようなあまり急変とかがな い、
はい
ないはい、落ち着いた患者さんたちを受け取ってる病棟にいたんですけど、
はいはい、
こうメンタルでなかなかその救急とかでは仕事ができない新人の看護師が、はい、よく配属されたんですよ。でそういう時にメンタルを抱えた子たちにどういうふうに関わって、どういうふうにいろいろ面接していったらいいんだろうっていうのもちょうど重なって、はい、まあ、自分として興味を持っただけでなく、そういう子たちの関わりに何か使えないかということで、はい、さらに学ぶようになりました。
メンタルを抱えたというのはこうメンタルの不安という意味になりますか。
ですね、はい、看護師として例えば自信がない、
そういうふうに言うんでね、
怖くて、はい、急変が怖くて夜勤ができない、はい、あとは看護師というとどうしても、はい、やっぱりし怒るというかこれができないとか
怒られちゃうの。
やっぱり何かあっては人の命なので、
そうか、
できないところを指摘される職業でもあるので、うん
うん、確かにね、
褒められるよりは、はい、できないところ、できないところって言われるとどんどんどんどん自信をなくしてしまうんですよね。
命に関わる仕事ってやっぱりそういう点はありますよ ね、 すね。
あとこう患者さんに対してもこう問題点を探すっていうことが癖になってるので、はい、やっぱり別にいじめるとかじゃないんですけど、はい、できないところをもっと成長するようにっていうふうに言われると、うんうん、自信のない子は自分ってダメなんだとだんだん落ち込んでってしまうんですね。
ヒントになりました私も看護師さんの方からよく相談を受ける時もあるんですけれども、はい、今パッとこう見えたものがありますね。
だから褒められることに慣れてないので。
慣れてないんですか。
慣れてないですよ。
慣れてないんですね、はい、そのコーチングを看護の現場に導入されたということでいいですか。
ただ結局はコーチングで自分が変わったので、はい、あとこうその人の力を信じる、はい、っていうことがコーチングであるじゃないですか、はい、すね、別に何も言わなくても、うんうん、私があなたを信じてるよっていう態度を取るだけで変わっていくんですよね、はいはい、そういうところで私は特に何かを導入したっていうよりは、はい、自分が変わったから、はい、それが周りにまあいい影響を与えられたんじゃないかなと自分で自分を褒めています。
なるほど。そうすると今泉さん自身の変化に一番、まあ、影響が大きかったということですね。
大きかったですね。もう400、
計算してますけども、
360度からさらにまたっていう
回転数ですか今の。
なんかちょっと真っ白で計算でき
る。いきなり400って何だろうとか思っちゃって。
もう360
分かった分かった、ここ回転してる感じですね、はいはい、360を超えて400度くらいの回転になってじゃあ人生も普段の暮らしも変わるんじゃないですか。
変わりましたね、うん、変わりました。大きく
どの辺が大きく変わりました か、
か笹崎さんとは変わってからしかお会いしてないので。そうですよね、
じゃあ私が知ってる今泉さんじゃない泉さん今泉さんが過去にいらっしゃったんですね。
いました。誰が知ってるでしょうね、でも今一緒に学んでるとか先輩でも知ってる方いますよ、はい、
全然別人ですか。
別人です。自分に自信はないし、はい、きっとこういうところにも出てこないと思います、はい、
そんなに違うんですか、
あとはそんな訪問看護なので、はい、こう自分で20年も勤めたところを退職して次に移るなんていうこともしなかったと思います、はい、
じゃあ全部コーチングのおかげなんですね。
そうですね。
でも今ふっと思ったんですけどね、はい、コーチングって、まあ、私たち勉強するときは人に対してどう関わるかっていうことを勉強してくるんだけれども、はい、結果として、まあ、自分が変化していくっていうのはこうどの辺にきっかけがあるのかなと思って。
そうっていうかコーチングってその人の人生に関わるので、はい、まず自分を基盤をきちんととか自分の基盤をやっぱり真面目に考えてやらないと人の人生に関われないなと。
確かに
そこです。
確かにそうだわ、
はい、
なんかこうチャランポランでヘイユーみたいな感じではコーチングってできないですもんね。
できないですね。こんな退職までしちゃう人のやっぱりいい加減なこと言えないですよね。
言えない言えない。
でもそういうことが起こり得るんですよね、コーチングをやってると。私は全然特別じゃなく、
ね、うん、
は
い、そうなんですか。いやなんか今日は響く話が満載でまとめたくないですね。まとめると軽くなっちゃいそうな気がすごくしました。始まってから、うん、終わるまで。では最後にここで、はい、まあ、30秒 PR なんですけれども、はい、よろしいですか。
はい、
はい、では行きます。
お待ちください。
はい、30秒 PR 用意、はい、スタート。
はい、今日の話でですね、ぜひコーチングに興味を持った方は東北チャプターの勉強会にいらしていただけたらとても嬉しいです。ちょっとおかしな雰囲気もあり笑いもありあっという間の3時間でコーチングが学べますので、ぜひぜひ大歓迎ですのでいらしてほしいと思います。
はい、ありがとうございます。本日のゲストは 日本コーチ協会東北チャプター副幹事で看護師の今泉陽子さんでした。次回はですね、6月5日木曜日、時間は7時半、午後7時半からですね。次回のゲストは会員の千崎正和さんです。千崎さんにお話を伺う予定です。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
いかがでしたか、お話しした感想は。
もうなんかまだ頭が真っ白です。
そんなに真っ白ですか、
はい、今日はでも興奮してちょっと眠れないかもしれないです。
どうしよう、知恵熱が出ちゃったら
笹崎さんに電話しようと思います。落ち着かないとき
は。じゃあ私電話を待ってればいいわけですねはい、そうなんだ、
はい。
じゃあ、次回は千崎さんということなので、また楽しいお話が聞けると思うんですけれども、
ね、
うん、今日はすごい深いお話で、もう相槌も打てないぐらいすごく感動しました私
ありがとうございます、
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今泉陽子さんのお話、私自分でいろいろお尋ねするのも忘れて真剣にもう聞いてしまったんですけれども、看護師さんっていうと私ついやっぱり病棟の看護師さんばかりを思い浮かべるんですが、今ですね、まあ、週末医療緩和ケア、そういったお仕事をされている背景にはやはりコーチングの力が非常に大きかったということを聞いて大変共感しながら聞かせていただきました。はい、では、日本コーチ協会東北チャプターがお送りしている僕と私とコーチング、本日はこの辺で終わらせていただきます。また次回をお楽しみに。では皆さんごきげんよう。この番組は日本コーチ協会東北チャプターがお送りいたしました。それでは次回お楽しみに。